この朝皆さんと一緒に学びたい御言葉はマタイの福音書28章18節から20節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ここ3週にわたって私たちは教会について、特に教会を支える4つの柱について考えてきました。新年度を間近に控えた今、改めて一人一人が心に留めておくべき最も基盤となる要素をいろんな聖書箇所から見てきたわけです。これまでに見てきた3つの柱、思い出してみてください。1つ目に学んだのは、教会は主の栄光のために生きていくということでした。教会の中心は私たちではなくて常に神様でした。神様を礼拝する者として、私たちはいつも主の栄光を見続けながら、主の栄光のために全てを成していくことが大切でした。二つ目に学んだのは、教会は福音に生きていくということでした。教会は単に福音を知ってそれを信じているだけではありません。その福音の真理に固く立って、天に国籍を置く天国民として最後まで忠実に歩んでいくことが大切でした。三つ目に学んだのは、教会は大切な戒めに生きていくということでした。教会は神様の愛を知った者として、心から神様を愛そうとするだけではありません。同じようにして自分も受けたその愛でもって、隣人にもその愛を喜んで示していくということ、それが大切でした。ここまでの内容振り返ってどうだったでしょう。間違いなく皆さんにとって一度も聞いたことのないようなものではなかったでしょう。いや、むしろもう何度も何度も耳にしてきたような話だったかと思います。もし誰かに何のために全てのことをなすんですかと尋ねられれば、多くの人たちが神様の栄光のためにと答えるでしょうし、もし誰かがいつも福音に立って神様や隣人を愛することは重要なことですと言えば、それに反対するような人たちもここにはいないでしょう。正しい正解はみんな知識として持っています。でも正直になれば思いません。正しい正解は知っていたとしても、それらを実践するのが難しく思えたり、時には不可能にさえ感じることもあったりします。私たちは主の栄光のために全てのことを成していきたいと願っていても、日々罪との戦いを経験してそれに負けてしまうこともあります。福音がもたらしてくれる希望を持って生きていたとしても、生活の中で起こる出来事に心が騒いで不安や恐れというものに襲われてしまうこともあったりします。隣人を愛そうとしても、その相手に感謝もされずに逆に苦しめられることもあったりします。私たち自身が喜んで御言葉を実践しようとしても、その心をへこませて失意を抱かせるような問題というのは周りにたくさんあふれているわけです。先週見た大切な戒めだけを考えたとしても、自分と違うような人、自分と合わないような人、そのような人に犠牲を払って愛を示すということには難しさを覚えることがあります。繰り返し兄弟姉妹から傷つけられてしまえば、心を閉ざして、もう私は神様だけを愛して生きていけば大丈夫ですって、そう自分に言い聞かせたい思いに駆られることもあったりするでしょう。そのような難しさは皆さん実際に存在しています。じゃあどうしたら 私たちが正しい知識を持っているだけで終わらず、御言葉を生き続けられるんでしょう。困難の中にあって、何が私たちの心を突き動かして変わらずに、何が私たちの心を動機づけるんでしょう。結局のところ、皆さんそれは愛でした。私たちが持っているキリストへの愛でした。キリストに対する愛というのは、御言葉をただ知っているだけでとどまらせるのではなくて、私たちを御言葉に従うというところに導いていくわけです。イエス様ご自身もこんなふうに言われていました。ヨハネの14章の15節と21節のところに、ヨハネの14章の15節21節にこう言われています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。愛するイエス様はご自身福音を生きて、大切な戒めを実践し、すべてのことを主の栄光のために成し遂げられたお方でした。そんな方の愛を私たち受けたからこそ、この方の模範に倣って、私たちもこの方の言葉に忠実に従っていこうとするわけです。これから皆さん、私たちが見ていく4つ目の柱、4つ目の柱も容易なものではありません。4つ目の柱は大宣教命令に生きるということです。人々の間でキリストの福音を述べ伝えて、すべての人は救い主を必要としている罪人であるんだということを訴え続けるということは、当然いろんな犠牲や大変さというものを伴います。いろんな大変さを味わうからこそ、じゃあ私たちやめてしまうんでしょうか。いいえ、それでも私たちはイエス様を愛しているからこそ、自分の考えや思いではなく、この方の教えを正しく知って、この方に喜んで従っていこうとするわけです。かつて中国で活躍した宣教師の一人、ハドソン・テイラーもこんな言葉を残していました。彼はよく、自分も宣教師になりたいというそう志願する人と面接をすることがあったわけですけれども、ある日の志願者に対してこんなふうに尋ねました。どうして外国で宣教師になりたいんですかって。この問いに一人の志願者はこう答えました。キリストが全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じているからですって。また別の志願者はこう答えました。キリストなしに今も何百万人もの人が滅んでいっているからですって。するとハドソン・テイラーはこのように答えたわけです。それらの動機は素晴らしいものですが、試練や困難、苦難、そして死の危機に直面したとき、あなたを支えることはできません。ただ一つ、どんな試練の中でもあなたを支え続ける動機があります。それこそキリストの愛です。キリストに対する愛の応答として、私たちは主の栄光を表そうとし、私たちは福音に生きようとし、私たちは大切な戒めに生きようとします。そして最後にもう一つだけ、私たちは大宣教命令を生きていこうとするわけです。ではそれがどのようなものなのかを、もう開いていただいていると思いますけれども、マタイの福音書の28章から今日は学んでみましょう。28章見ていただくと、ここには天に昇るイエス様が地上に残される弟子たちに託した重大な務めが記されているわけです。その教え、その命令というものを今日は大きく分けて3つ、土台と内容と、そして約束、土台と内容と約束、この3つから考えてみましょう。 いつもの通り御言葉をまずお読みしますので、よく見てください。流れを抑えるために16節のところから20節まで読みますので、そこから見てください。16節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言って、花やる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバブテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。さて、まず大宣教命令の土台から考えてみましょう。この命令を支えている土台、それはキリストの権威でした。この命令を支えている土台、それはキリストの権威でした。イエス様は18節のところからこのように弟子たちに言われていたわけです。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさいって。読んでいて気づいたと思います。死からよみがえって弟子たちの前に現れたイエス様は、ここで真っ先に発した言葉は命令ではありませんでした。イエス様は皆さんって、あなた方が守り行うべき命令はこれですって、自分たちの力や知恵に頼ってやっていきなさいとは言いませんでした。その代わりにイエス様はその命令を果たす上で必要となるまず土台というものを明白にしていたわけです。そしてその土台こそイエス様には天においても地においても一切の権威が与えられているということでした。ここで権威と訳されていた言葉ですけれども、これにはもともと自由に選択できる権利とか、自分の望むままを行うことのできる力という意味が含まれていました。この権威って言葉ですけど、これは自由に選択できる権利とか、自分の望むまま、自分の思いのまま行うことのできる力といった意味が含まれていました。つまりイエス様は何を言わんとされたかって、イエス様はここで言われました。天においても地上においても、要するにあらゆる場所、あらゆることにおいて、私自身はご自分の意のままに全てのことをなすことができる、その力を、その権威を持っているんだって。確かにイエス様は罪人のために十字架にかかって死なれました。死なれた後墓に葬られました。でもそれで終わりではなく、約束されていた通りに3日目に墓からよみがえられたお方でした。その復活を通してイエス様はご自分が死や罪といったものにさえ支配されることのない偉大な力を持った真の神であることを、真の主権者であるということを明らかにされたわけです。フィリピの2章でもはっきりとこう言われていました。フィリピの2章の9節から11節見てみると、フィリピの2章9節から11節こう書いてました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって。これが皆さん、私たちがすべてのことを委ねることのできるイエス様の姿でした。力のないか弱いお方ではありません。この方はサタンや悪霊に対してでも、 地上の人々や国家に対してでも、また死に対してでも、それらに勝る圧倒的な権威を持っておられるお方でした。私たちが日々の日常の生活の中にあって出くわす一つ一つのこと、その一つ一つのこともこの主の御手のうちから外れていることは何もありません。私たちにとっては突然の驚きであること、この方にとってはすべてをあらかじめご存知です。私たちにとっては手に負えないようなそんな一つの一つのこと、この主にとってはすべてを思いのままにすることのすることができるお方です。大宣教命令というのは、こんな主の主、王の王、すべての権威に勝った権威を持っておられるお方によって支えられているものでした。そしてこの方のこの権威を覚えるのであれば、この揺るがない土台というものに支えられていることを覚えるのであれば、私たちは命令を実践するその前に少なくとも2つのことに心を止めることができます。2つのことです。何かって、一つは皆さん、私たちが命令を実践していくため、命令を実践していくための力と励ましはいつもこのキリストのうちにあるということです。これから皆さん、私たちは大宣教命令というものを見ていきますけれども、私たちがその命令を果たしていくための力も励ましも慰めも支えも、そのすべてはこのキリストのうちにあるということです。ちょっと考えてみてください。今皆さん、私たち28章の16節のところから読みました。イエス様はこの場においてご自分が去った後、果たしていくべき大切な務めというものを弟子たちに託しました。託された弟子たちはどんな人たちだったでしょう。どんな人たちでした。例えばペテロはどうです。ペテロは軽率で失敗を繰り返して、3度もイエス様のことを知らないとして否定したような人物でした。ヨハネはどうです。天から火を降らして町を滅ぼしてしまいましょうかと口にしたような怒りっぽい人物でした。トマスはどうでしょう。手に釘の跡を見て、手をその脇に差し入れてみなければ私は信じませんといったような疑い深い人物でした。私たち自身も何か重要な頼み事を任せるとしたら、このような人物には頼まないかもしれません。でもイエス様はそのような過ちを犯しやすい弱い者たちを選んでいました。何の問題もない完璧な人たちではありません。地上を去った後、主の証を立てていくというその重大な務めを任された者たちは、いろいろな点において足りていない罪深い者たちでした。そしてそのような者たちを他の誰でもない主ご自身が大いに用いられたわけです。だからこそ忘れてはいけません。主の命令をそれぞれが果たしていくことができるというのは、私たち自身の知恵や力ではありません。どんな時も揺るがない己の強さでもなければ、責任をやり通すためのその私たちが持つ固い意志でもありません。私たちはただ私たちの弱さのうちに働いてくださるその主の力が偉大であるからこそ、ただそのためだからだけで、そのためだけで主の務めを果たしていくことができるわけです。パウロもまさに言ってましたよね。第一コリントの15章の10節のところで、第一コリントの15章の10節のところで 言いました。なんて言ってたかって。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。主のために私たちが福音を熱心に伝えていこうとするのであれば、そこにはいろんな難しさやチャレンジというものはもちろんあります。私たちはよく思ってしまったりするわけです。口下手な自分のようなものが語ったとしても、うまく伝えられずに失敗したらどうしようって、相手が耳を傾けてくれなくて自分を変な人だと拒絶されたらどうしようって、語ることによって関係が壊れたらどうしようって、この人はもう固くなり心を閉ざしてしまっているからどれだけ語ったとしてももう無理なんじゃないかって、こうして私たちは人に対する恐れや不安が主の証を立てる時の妨げになってしまったり、諦めの思いにつながってしまうようなことがこれまでにもあったりしたでしょう。でもそんな時こそ、皆さん、そんな時こそ私たちは思い出すことができました。天においても地においても私たちの愛する主イエス様には一切の権威が与えられているんだって。私たちには不可能に思えるようなこともこの主にとっては不可能ではありませんでした。いろんな面で足りていません、私たちは。でもそんな足りていない私たちを用いることのできる圧倒的な力がこの主にはあるわけです。このような揺るがないキリストの権威が支えてくださっているのであれば、私たちは何も恐れることなくこの主に希望を見出し続けることができるわけです。イエス様も弟子たちを励ましてこんなふうに言いました。ヨハネの16章の33節のところに、ヨハネの16章の33節でイエス様はこんなふうに言います。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですって。命令を果たしていくその時、私たちはいつも私たちにとって十分な力を励ましをキリストのうちに見出すことができました。でもそれだけじゃありません。もう一つだけ覚えていられること、それは私たちはこの命令に従っていく責任を負っているということです。私たちはこの命令に従っていく責任を負っているということです。大宣教命令というのは、そこら辺にいた何の力も持たないものが与えたランダムな務めではありません。この世界のすべて、私たちの歩みの一歩一歩も含めた何もかもを支配されているその主が、その王が、それぞれに命令を与えているわけです。この後実際にその命令の中身も見ていきますけれども、主はその際に私たちがそれをしたいですか、それをしたくないですかということを尋ねているので、もこれがあなたたちが取ることのできる選択肢の一つですよと提案しているのでもありません。主権者であるイエス様はご自分に従ってくる一人一人のものに対して、全てのものに対して年齢も関係なく、この命令に忠実であり続けることを求めていました。偉大な主の助けにより頼みながら、一人一人が実際にそれを生きていくことが求められていたわけです。私たちがこの命令の土台というものに目を向けるとき、私たちは私たちにとって最も必要なその励ましや助け、力というものを見出すことができます。 でも私たちがこの命令の土台に目を向けるとき、私たちに問われるのは私たちの従順さでした。そしてこの土台を私たちが覚えたときに、じゃあ実際に何をしていくのか、次に私たちは命令の内容を考えてみましょう。大宣教命令の内容ですけれども、それは簡潔に弟子を作ることでした。この命令の内容ですけれども、簡潔にそれは弟子を作ることでした。土台について述べたイエス様が続けてその命令の中身を語っていました。19節のところからちょっと見てください。このように書いていました。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって。でこの箇所は数多くのことを私たちに教えてくれますけれども、まず何よりも注目してほしいのはこのあらゆる国の人々を弟子としなさいというこの命令です。あらゆる国の人々を弟子としなさいって、ご存知の方も多いかもしれませんが、今読んだ19節と20節の中で動詞として用いられていたものは唯一この弟子としなさいという言葉だけでした。その他の言ってとかバプテスマを授け教えなさいという言葉も私たちには一見動詞に見えますけれども、これらはすべて弟子としなさいという言葉を修飾している分詞でした。言い換えると3つのこの言葉というのは弟子を作るということが具体的にどのようにしてなされていくのかということに説明を加えるものだったわけです。いずれにせよイエス様が求めていたことはもう非常にシンプルでした。弟子たちがさらに弟子たちを作っていくこと、それがすべての信仰者に対して教会に対して与えられていた大命令だったわけです。じゃあ立ち止まって考えてみましょう。イエス様は私たち全員に対して弟子を作りなさいと言いました。この弟子を作るってそもそもどういう意味でしょう。何をしていくことを望んでるんでしょう。実際弟子作りとか弟子訓練という言葉を聞くといろんな考えが人々の間には言われていたりします。ある人は言うわけです。弟子訓練、弟子作りというのは外に出て行って福音を伝えることですって。救いを知らない人に対して救い主について語ること、それが弟子作りの中心ですって。ある人たちはまた言います。弟子作りというのは信仰者たちが集まって時間をとって聖書を共に学ぶことですって。兄弟姉妹が一緒に集まって本であったりテキストであったりそういったものを使って勉強すること、知識を蓄えていくこと、それが弟子訓練ですって。もちろんどちらも間違ってはいません。でも果たしてイエス様がここであらゆる国の人々を弟子としなさいと言ったとき、一体何を意味していたんでしょう。鍵になるのは弟子という言葉が持っている意味でした。弟子っていう言葉、この弟子という言葉にはもともと先生とか師の教えを学んでその教えに従おうとするものという意味がありました。まあ私たちもいろんなところで聞いたことあると思います。弟子っていうのは先生とか師とかそういった人たちの教えを学んでその教えに従おうとするもの、そういった意味がもともと含まれているわけです。つまり この言葉というのは先生から受けるその教えというものを単に知識として蓄えるのじゃありません。その教えを教えているもうその教えを歩んでいる先生に習ってその後を実際に生きていこうとする人物のことを表していました。ウォーレン・ワーズビーという一人の先生も弟子というこのことについてこんな説明を残しています。皆さんのレジュメに記しましたけれどもこんなふうに言われています。弟子という言葉は初期の信者にとって最も一般的な呼び名でした。弟子であることは単なる改宗者や教会の一員であること以上の意味を持っていました。見習いという言葉がそれに相当するかもしれません。弟子は師に付き従い師と一つとなり師から学び師と共に生活しました。ただ聞くだけでなく実践を通して学んだのですって。ということは皆さん弟子作りとは何なんでしょう。他に伝道をして救い主であって主であるイエス様のもとに人々を導くことだけではありません。イエス様に関する知識というものを身につけさせるだけでもありません。弟子作りというのは人が主であり師であるイエス様につながってそしてそのイエス様を愛して喜んで従ってイエス様に似たものへと変わっていくことを助けることでした。イエス様につながるそのために私たちは福音を語ります。そのものがイエス様を愛してそのものがイエス様に喜んで従ってそのものがイエス様に似たものと変わっていくそのために私たちは御言葉を語るわけです。何らかの弟子訓練というのはプログラムではありません。ましてや牧会やしている牧師であったり教会のリーダーたちだけの働きでもありません。救われた者は自分もイエス様に似たものになっていきたいと歩んでいるその道の過程にあって同じようにして歩もうとするその者たちのことを助けようってそのようにして手を差し伸べようとするわけです。私たちはみんなそのような弟子訓練をあらゆる国の人々に行っていく責任を負っているということです。これを聞いてまだある人は思うかもしれません、じゃあもっと具体的に私たち日々の生活の中にあってどのようにしてこの弟子訓練を弟子作りを行っていくことができるんでしょうかってさっきも言いましたがイエス様はその説明というものを残りの3つの文章を持って教えてくれていました。説明を足してくれてたわけです。どんなもの皆さんイエス様言われてました。3つ出てきました。まず1つ目に言われていたのは何です。行くことでした。1つ目に言われていたのは行くことでした。弟子訓練というのは皆さん言い換えれば私たちは人々がやってくるのを待つのではなくて自ら出て行って弟子を作る必要がありました。私たち自身がまず最初の一歩目を踏み出すわけです。当然出ていく場所というのは人それぞれ違っています。教会のある人たちはまだイエス様を知らない人が数多くいる別の国に出て行こうとします。宣教師として神様に使われたその場所にあって救い主の素晴らしさを語り続けようとするわけです。覚えてますか。以前教会に来てくださった富岡先生の一家もバングラデシュという別の国にあって働かれているそんな宣教師の一人でした。またある人たちは海外には行かずとも自分たちが置かれている場所で福音を述べ伝えようとします。自分の置かれた職場かもしれません、学校かもしれません、教会かもしれませんし、自分の家族や 友人、近所の人に対してかもしれません。たとえそれがどんな場所であろうとも、それがどんな相手であったとしても、主を心から愛している私たちは使わされていく、その場所にあって主の愛を語って主の弟子を作っていこうとするわけです。一つ皆さん言えるのは、皆さん一人一人が置かれているその場所、その状況、それは決して偶然ではないということです。こんなふうに考えたことありません？神様はどうしてこんなに困難な状況に自分を置かれるんだろうって、どうしてこんなにも愛するのが難しい人と毎日接しないといけないんだろうって、環境が良くなりさえすれば私はもっと主のために働くことができるのにって、でも覚えておかないといけないこと、それは神様が置いているその状況は天と地すべてにおいて権威を持っておられるその主が良しとしてあなたに与えたものだということです。主が良しとしてそこに皆さん私たちを置いているということです。そしてその場においてその人の前で主の証を立てることができるのは他の誰でもないあなただということです。私が知らない人に対して皆さんを伝えていくことができます。皆さんが知らないような人たちに対して私も伝えていくことができます。だからどんな場所にあったとしても、私たち自身が自ら進んでいくことが大切でした。弟子作りはそれぞれがその最初の一歩を踏み出す犠牲と、そしてその人たちを愛するその愛というものが求められるものだったわけです。行くことでした。次に二つ目に言われていたのは何でした？皆さん、二つ目に言われていたのはバブテスマを授けることでした。出て行って福音を述べ伝えるだけじゃなくて、それを信じ受け入れた者に対して父子聖霊の皆によってバブテスマを授けることが求められていました。もちろん皆さんも知っている通り、このバブテスマ自体に罪人を救う力なんてありません。どんな行いも人に救いをもたらすことはないわけです。でも恵みによってキリストを信じる信仰によって救われた者は、かつての生き方に対して自分がもうすでに死んでいるんだということ、そして今はキリストと共に生きているんだということをバブテスマを通して公の場で証しするわけです。これは別に今始まったわけではありません。初代教会のその時代からずっとクリスチャンたちはそのようにして生きてきました。覚えてます？教会が誕生したあのペンテコステの日、ペテロからメッセージを聞いて心打たれたイスラエルの人たちは何をしていたかって、そのことは使徒の2章に書かれていました。使徒の2章の37節38節見てみれば、まずペテロのメッセージに心打たれた人たちの姿がこんなふうに書いていました。使徒の2章の37節から38節こう書いてます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバブテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうって。彼らはその言葉を聞いて何したか、続く41節にもこう書いてました。そこで彼の言葉を受け入れた者はバブテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたって。昔も今も何ら変わってません。バブテスマは救い主を信じて主を愛する者たちが最初に取ることのできる愛と従順の応答でした。弟子作りにはそんなバブテスマを授けることも欠かせなかったわけです。行くこと、そしてバブテスマを授けること、そしてもう一つだけ 3つ目に言われていたことがありました。3つ目に言われていたのは教えることでした。福音を語って、そして救われた者にバプテスマを授けるだけじゃありません。加えて私たちはキリストと共に新しい歩みを始めた者に対しても、そのキリストをますます知ってキリストに似た者へと成長できるようにと教えていくことも欠かせないことだったわけです。ただし気をつけてほしいことがあります。もう一度御言葉20節よく見ていただくと、イエス様はここで何て言いました？単純に私が命じておいたすべてのことを教えなさいとは言ってませんでした。その代わりに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと言われたわけです。この守るようにって訳されている言葉には、注意とか関心を払うとか従順に従うという意味が含まれていました。守りなさいって言った時に、守るようにって言った時、これには注意や関心を払うとか従順に従うという意味が含まれていました。つまり主が求めていたことは何だったかって、主が求めていたのはどれだけの知識を蓄えるかではありません。聞かれた時にどれだけ皆を納得することのできる模範解答を答えられるかでもありません。私たちが教えるその時、私たちはその人がますます主に心を向けて主を愛し、その主が命じておられることすべてに従順に従っていくようにと教えて励まし合っていくわけです。当たり前に聞こえるかもしれません。でも皆さん、弟子作りというのは自分たちの死につながって、死の足跡を死の足跡に習うものを作るのであって、私たちが自分の弟子を作るのではありません。だからこそ私たちは自分の考えとか価値観ではなくて、御言葉全体が教えているそのキリストの姿に目を留めて、そのキリストに習うものへと、習うものとして歩むようにと互いに教え合う必要があったわけです。パウロが持っていた目標もまさにこれと同じでした。パウロもこの目標のために一生懸命に仕えていたわけです。コロサイの1章の28節にこんなふうに書いています。コロサイの1章の28節にこう言われてました。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためですって聞きました。最後パウロはすべての人をパウロにある聖人として立たせるためですとは言いませんでした。すべての人をキリストにある聖人として立たせるためですと言ったわけです。だから何をしたかって、キリストを述べ伝えました。皆さん、私たちがお互いに交わりを持つとき、私たちがお互いに教え合うとき、私たちの焦点はどこに置くでしょう。お互いがキリストに似たものへと変わりたいから、キリストに人々の目を向けさせようとするわけです。それが弟子訓練でした。立ち止まって改めて考えてみてください。果たして私たちはキリストを愛しているものとして弟子作りという務めを喜んで励んでいるでしょうか。救い主を知らない人に対してキリストのうちにこそ罪の許しがあるんだということを伝えたいとそう願っているでしょうか。その願いがますます大きくなっているでしょうか。自分がキリストに似たものを目指していくだけじゃなくて、兄弟姉妹が同じようにして成熟したものになっていく、その助けになりたいって、そう願ってるでしょうか。確実に言えるのは、皆さん信仰者の一人一人の歩みにとってこの弟子を作るというのは補足的なものではないということです。 行ってバプテスマを授け教えるというのは、主の弟子として歩んでいるものであれば必ず求められる忠実な歩みには決して欠かすことのできない大切なイエス様からの務めでした。大宣教命令の土台、そして内容、2つ見てきました。最後にもう一つだけ約束を考えてみましょう。最後に皆さん、約束です。弟子たちに大きな務めを託した後、イエス様はこんな言葉で締めくくっていました。20節、もう一度見ていただくとこう書かれています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様が残した約束、それは主ご自身が共にいてくださるということでした。イエス様が残した約束は、イエス様ご自身が共にいてくださるということでした。日本語の訳、私たちが持っている日本語の訳ではなかなか読み取ることができませんけれども、この箇所の原文をそのまま訳せば、ここは私自身が世の終わりまで共にいますということができます。私自身がいつまでも世の終わりまで共にいますって、この世を去って天に昇る前に主は最後の最後まで弟子たちと共にいる、そのお方がご自分がどんな存在なのかということを強調していたわけです。想像してみてください。3年間ずっと一緒にいたイエス様が自分たちの元を離れていなくなってしまうって、弟子たちは当然寂しさを、悲しみを覚えたでしょう。それだけじゃなくて、今まさにイエス様から託されたその務めというもの、教えというものを自分たちだけで実践していくというのは容易なことではないって弟子たちは思ったでしょう。でもそんな彼らに向かってイエス様は言われるわけです。弟子たちよって、心配しなくていいって、世の終わりまで他の誰でもない私自身があなた方と共にいますって。主が去っていった後、彼らは取り残されて孤独になるのではありませんでした。天においても地においても全ての権威を持っておられる主が、全てのことを思いのままになすことのできるその主がいつまでも離れずに共にいるんだって、そう約束されていたわけです。思いません？どれだけ彼らは励まされたでしょう。どれだけ彼らは慰められたでしょう。どんな時もずっと共にいてくれたその主がそばで支えてくれるんだというこの事実は、どんなに大きな安心や喜びをもたらしたでしょう。いや、彼らだけでもありません。他の信仰者たちにとってもこの事実というのは大きな力を与え続けてきました。死の直前にパウロが最後に記した手紙、第二テモテをちょっと皆さん開いていただくと、第二テモテの一番最後、4章開いていただくと、言わずもがな、パウロは神様や人を心から愛して教会のために喜んで使い続けた人物でした。救われてキリストの素晴らしさを知った後、彼は文字通り犠牲を払ってその生涯を神様に捧げ続けたわけです。どう思います？皆さん、 神様を心からいつも愛して人々をもう心から愛して使い続けたそんな人物は人々に囲まれて素晴らしい最後を迎えたんでしょうか。悲しいことにそうではありませんでした。そんな彼の晩年はとても孤独なものだったわけです。彼と共に働いてきた多くの同労者たちは彼を見捨てて立ち去っていきました。そんな状況の中にあってこんな言葉を彼は口にしました。第二テモテの4章16節17節こう書いています。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち私に力を与えてくださいましたって。パウロは周りの状況だけを見ればがっかりしてもおかしくなかったでしょう。頑張ってきたのにって失望してもおかしくなかったでしょう。でもそんな彼をいつまでも励まし続けたものがありました。それがイエス・キリストだったわけです。イエス・キリストこそパウロの心を支え続けていた慰めの源でした。そしてこれは私たちにとっても同じです。主が私たちに託してくださった務め、この地上で果たしていくべきその責任は簡単なものではありません。いろいろな難しさや戦いというものを味わって自分にはできないってもう無理ですって思うような場面もこれから先も数多くあるでしょう。主の働きに忠実であればあろうとするほどそれを妨げようとするような迫害にも出くわすかもしれません。でもたとえどんな困難に直面したとしても私たちには慰めや力を見出すことができます。私たちのうちではありません。私たちといつまでも共にいてくださるその主のうちです。もし私たちの力や知恵によってこの大宣教命令に従っていかなければならなかったとしたら私たちには何の希望もありませんでした。でも偉大な主がいつも共にいてくださるのであれば全ての権威を持っておられるそのお方が共にいてくださるのであれば私たちはたとえどんな時にあったとしても主のために生きていくのに十分な力と助けを持っているわけです。皆さんが皆さん置かれているその状況は神様からあなたのために与えられているものでした。年齢はもう関係ありません。その年齢さえも神様が与えてくださっているものでした。そしてその中において皆さん一人一人が神様のために歩んでいくそのための力と励ましは神様が与えてくれているものでした。いつも共にいてくださるお方がいるわけです。私たちにとって十分な励ましを、十分な助けを、十分な支えを、それを与えてくれるお方が共に続けてくれているわけです。そうすると、皆さん私たちの語彙の中に、私にはできませんというものはないということです。それを言うのであれば、私たちと共に置いてくださっているお方を、否定することになります。ヘブルの著者も信仰者の歩みについてこんなふうに述べてました。ヘブルの13章の5節から6節にヘブルの13章の5節から6節こんなふうに書いています。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れずまたあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうって。皆さん私たちの周りには今もなおまだ主を知らない人たちが溢れています。キリストに似たものとして成長していくその歩みを終えた先行者もクリスチャンも一人としていません。私たちには 今主から託された大きな務めを持っているということです。だとしたら私たちの責任は主の命令に最後まで忠実であり続けることでした。私も含めて皆さん一人一人も簡単ではありません。でも皆さん、私たちは主を愛しているからその主の命令に従っていこうとするわけです。ある時アフリカで働きをしていた一人の宣教師は、この仕事が本当に好きなんですかと尋ねられたことがありました。彼はその時にこんなふうに答えたわけです。いいえって、妻も私も汚いのは嫌いです。ヤギの糞が散乱している小屋に入るのも好きではありません。しかし好きか嫌いかは関係ないのです。私たちは行けという命令を受けているから行くのです。愛が私たちを駆り立てるのですって。私たちも同じです。私たちのようなものに対して、一切恵みも愛も与えしないそのようなものに対して、主がまず私たちのところに来てくださって、主がまず私たちに愛を示してくださいました。その主のために喜んで御言葉に従って、主の栄光を表して福音に固く立って、神様と隣人を愛しながら、何よりもその素晴らしいキリストを述べ伝えていく、そんな一人一人の信仰者として、また教会として共に成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心からあめたたえます。私たちのようなものに対して、あなたが御子を与えてくださったこと、罪の許しを備えてくださったこと、心から覚えて感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたを愛するからこそ、あなたの御言葉に喜んで従っていくことができますように。あなたを愛するからこそ、どんな時もあなたの栄光を表して、あなたの福音を愛して、それに生きて、あなたを愛するからこそ、神様あなたを愛するだけでなく、隣人を愛して、あなたを愛するからこそ、キリストのことをまだ知らない者のところにも喜んで伝えていくことができますように。私たち、どんな時もあなたが共にいてくださるという約束を持っています。どうかその主により頼みながら、一つ一つなしていくことができますように。もし私たちが難しいと思うことがあれば、できないと思うことがあれば、この御言葉にいつも戻って、自分といつも共にいてくださる方がどれほど素晴らしいお方なのかを思い出し続けることができますように。ますます私たちの愛を増し加えてくださいますように。そしてあなたを愛する者として、この地上で置かれている最後の日まで忠実に歩んでいくことができますように。それを通して神様あなたの栄光がますます表されますように。この御言葉を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。